それでは今年最初の日曜日の礼拝のメッセージをお語りしたいと思います。今年のテーマはですね、昨年と同様福音の力ということですけれども、年が変わりましたので続福音の力と、非常に安易なネーミングですけれども、続福音の力というテーマで今年はお話をしていきたいと思います。今日はですね、今年のテーマ聖句であります使徒言行録の4章ですね、を中心にお話をしてまいりたいと思いますが、タイトルはですね、唯一無二の救いということであります。唯一無二、もうこれしかないっていうんですね、ということを今日はもう一度確認していきたいと思いますけれども、聖書の箇所は使徒言行録4章の5節から14節であります。次の日、議員、長老、律法学者たちがエルサレムに集まった。大祭司アンナスとカイアファとヨハネとアレクサンドロと大祭司一族が集まった。そして使徒たちを真ん中に立たせて、お前たちは何の権威によって誰の名によってああいうことをしたのかと尋問した。その時ペトロは聖霊に満たされていった。民の議員、また長老の方々、今日私たちが取り調べを受けているのは病人に対する良い行いと、その人が何によって癒されたかということについてであるならば、あなた方もイスラエルの民全体も知っていただきたい。この人が良くなって皆さんの前に立っているのは、あなた方が十字架につけて殺し、神が死者の中から復活させられたあのナザレの人、イエス・キリストの名によるものです。この方こそあなた方が、あなた方家を建てる者に捨てられたが隅の親石となった石です。他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は、天下にこの名のほか人間には与えられていないのです。議員や他の者たちはペトロとヨハネの大胆な態度を見、しかも二人が無学な普通の人であることを知って驚き、またイエスと一緒にいたものであるということも分かった。しかし足を癒していただいた人がそばに立っているのを見ては一言も言い返せなかった。この箇所はですね、この前に少しいきさつがあります。これは使徒言行録の4章なんですけれども、ご存知のように使徒言行録というのは、イエス様が天にお帰りになるというあのシーンから始まるわけですね。イエス様よみがえられて、そして使徒たちの見ている前で天にお帰りになった。そこで、あなた方はエルサレムにとどまって力が着せられるまで待ちなさい、祈っていなさいとおっしゃった。で、弟子たちを中心に集まっていたところ、聖霊が注がれてですね、彼らは自分たちの知らない言葉で話し出し、そして多くの人たちがそこに集まってきた。その時に、人たちが立ち上がってですね、ペトロが人々に語りかけたわけですね。この出来事は神様が予言されていた出来事であるし、またこの出来事が起こったのはあなた方が十字架にかけて殺したイエス・キリストがよみがえられて天に帰られた、そのことの証拠なんだと。だからあなた方は自分たちの罪を悔い改めてイエスをメシアと信じなさいと語った。そこからいわゆるこの初代教会がスタートするわけですね。教会が誕生したわけであります。ペトロの説教によって3000人ほどが仲間に加わったと書いてあります。で、人々の、いわゆる、まだその頃教会という形はありませんけれども、イエスを信じる人たちがこのエルサレムに起こって、まとめて起こってですね、 まあ、弟子たちはこの教会をスタートしていくわけですけれども、その、まあ、本当にそんなに経たない直後の出来事ですね。3章を見ますと、ペトロとヨハネが神殿に行くというシーンがあります。もちろんまだ彼らはエルサレムにおりますし、またユダヤ人として神殿に、まあ、礼拝に行っていたんだと思いますけれども、ちょうどその神殿の入り口の美しの門と呼ばれるところにですね、足の不自由な人がいた、まあ、物乞いをしていたわけでありますけれども、この人を見てペトロが、私には何もあげるものはないよと、ね、一文なしだよと、でも私のにあるものをあげよう、イエス・キリストの名によって立って歩きなさいと命じるわけですね。そうすると彼はその足が癒されて立ち上がってペトロとヨハネと一緒に神殿に入っていくっていう、この出来事が起こるわけですね。もちろん足が癒されたということも素晴らしいんですけれども、そこでペトロとヨハネと一緒に神殿に入っていった、彼は足を病んでいたために神殿に入れなかったんですね。体に障害のある者は神殿に入ることが許されていなかったわけです。わずかこの数十センチでしょうかね、のこの壁が彼の生涯を神様とのこの間を隔てていただけですけれども、足が癒されたことによって喜んで神殿に礼拝に行くっていう、あの印象的なシーンですけれども、そこでまた人々が集まってくるわけです。あの美しの門で物乞いをしていた男がなんと立ち上がって踊るようにして神殿に入ってきた。当然その人々はですね、周りに人々が集まってきて、何が起こったのかということでエルサレム中の人がまた集まってくる。そこでペトロはまた立ち上がってですね、説教するわけですね。そしてその説教を聞いた人たちがまたイエス様を信じるという、まあそういうことがこの連日起こっていたようでありますけれども、ところがこのペトロの話を聞いていた人たちが、喜んで聞いていた人たちばかりではありませんでした。そこにはまさにイエス様を十字架につけた張本人である祭司長たちもいたわけです。祭司たちもいたわけです。で、まあ、ペトロたちが語っているのを見てですね、イライラして、彼らを捕らえるわけですね。このまま放っておいたら大変なことになると思って捕らえたわけです。で、捕らえた翌日の話なんですね。ペトロ、ヨハネが捕らえられて次の日、最初先ほど読みましたようにですね、今日はなんかちょっと反応が悪いですね、電池がなくなってきたから、議員長老立法学者たち、それから祭司大祭司アンナスとカイファとヨハネとアレクサンドロ大祭司一族、まあもう総出演ですよね。このエルサレムにいた、ユダヤ人のお偉方がみんな集まって、このペトロとヨハネを尋問しようということで集まってきたわけですね。そしてそこでペトロが立ち上がって、でまあ、お前たちは何の権威によって誰の名によってああいうことをしたのかってこう尋問されるわけですね。でペトロとヨハネは立ち上がって、はいはいはいと、ね、まあ、聖霊に満たされてとありますけれども、民の議員また長老の方々、今日私が取り調べを受けているのは病人に対する良い行いのことです。いいことやったのになんで取り調べを受けられなきゃいけない、なんで捕まえられるのかと、まあ、そういう前置きをした後でですね、じゃあその人が何によって癒されたのかということをあなたたちは聞いておられますけれども、ね、それはあなた方もイスラエルの民全体も知っていただきたいことです。この人が癒されたのはよく聞けよと、ね、あなたたちが十字架につけて殺した、しかし神が死者の中から復活させられたあのナザレ人のイエス・キリストの名によるんだと。私は何もしておりません、イエス・キリストの名によって立って歩きなさいと言っただけですと。そうするとこの人が立ち上がって踊るようにして神殿に入ってきた。だからこのことが起こったのはイエス・キリストなんですと、イエス・キリストの名によるんですと、そう話したわけですね。でさらにこう続けています。この人が癒されたあのナザレのイエスは、 あ、ごめんなさい、逆に言ってる、あなた方が十字架につけて殺して神が復活させたイエス・キリストなんだと、ね、そして実は彼のことは旧約聖書にちゃんと予言されていましたよと、詩編の118編の22節を引用して、この方こそあなた方家を建てる者に捨てられたが親の住石となった住の親石となった石ですと、あの詩編にあなたたちが捨てた見捨てた石がこの建物の一番重要な礎石になるであろうという予言がなされていた、あのことが起こったんですと、あなた方はイエス・キリストを見捨てて十字架にかけて殺したでしょうと、でも実は彼こそがイスラエルのユダヤのいや世界の住石親石となって、なる方なんですと、そのように語りました。そしてさらにこう言いましたね、これがこの今日の箇所ですけれども、他の誰によっても救いは得られません、私たちが救われるべき名は天下にこの名のほか人間には与えられていないのですと。まあこのペトロもヨハネもご存知のようにガリラヤ出身のまあ漁師ですよね、うん、そんななんかここにも後に出てますけれども、特別な教育を受けたわけでもありません、目の前には大祭司一族議員ファリサイ派ずらーっとこう並んでいるその前で立ち上がってですね、天下にこの名のほかに救いを与える名はないんだとはっきり宣言したんですね。ものすごいこれはまあ勇気だと思いますが、まあでも彼らはもう確信を持ってるわけですね、イエス様こそがイエス・キリストこそが救い主である、この方以外に救いはないんだということを確信して、まあ、宣言したわけですね。で議員や他の者たちはペトロとヨハネの大胆な態度を見て、あまりにも大胆ですね、まあ日本だったら国会議員から、皇族一族からですね、また有名な大学の先生までずらーっとこう並んでる前で、私がやったこと何か問題ありますかと、私は何も悪いことをしてません、いやあなたたちが殺したあのイエス・キリストがこの人を癒したんですと、イエス・キリスト以外に救いを与える名はありませんよってこう叫んでるわけですね。ですから人々はこの大胆な態度を見て、しかも2人が無学な普通の人であることを知ってってですね、まあ、この無学な普通の人っていうことはよく誤解されるんですね、ペトロとヨハネは本当に何にも分かんない人だったんじゃないかっていうふうに思われます、決してそういうことではありません、まあ、普通の人ということですね。でまたイエスと一緒にいたものであるということも分かったんですね、人々は彼らがイエスの弟子であったということを知って、間違いなくイエスは十字架で死んだはずじゃないかと、そしてこの弟子たちはあの時イエスの元から逃げてったはずじゃないか、でもどうだこの態度は、何も恐れていない、大祭司ファリサイ派議員にみんなに取り囲まれても、もう彼らは全く微動だにせず自信を持ってこの方こそ救いを与える唯一の名前だと宣言している、まあ、その態度に人々は驚いたわけでありますね。それがこの今年の聖句の、まあ、前後って言いますかね、こういう状況で、語られた言葉であるということが、お分かりいただけたと思いますね。他の誰によっても救いは得られません、私たちが救われるべき名は天下にこの名のほか人間には与えられていないのですと、まあ、今年この言葉を何度も引用すると思いますけれども、もちろんこれは教会が始まってすぐに弟子たちによって語られた言葉ですけれども、この言葉はそれからあれから2000年経った今も変わっておりません。エルサレムの、まあこれは神殿ではなかったと思いますけれども、まあでもその近くのですね、大祭司の家かなんかだったでしょうかね、で語られたこのペトロの言葉はこの2000年経った今 世界中でもちろんこの広島でも変わることなくこの言葉の力というかこの言葉は意味を持ち続けているわけですね。今私たちは本当に大きな混乱の中にあります。一昨日元旦礼拝でもお話しいたしましたけれども、今世界中でですね、この新型コロナウイルスによって人々は混乱している。また多くの方が命を失ったり、またその病に苦しんでおられる大変な状況の中にありますね。その状況を悲しんでいるということもはもちろんのことですけれども、しかし同時にですね、私たちはいかに自分が弱いかということ、そしてまた人間が築いてきた文明というものがいかに脆弱であるかということ、目に見えないウイルスを退治することすらできない弱いものであるということを確認しているわけですね。そして一方でこれまでも何度も一昨日お話したようにですね、この国はこの国全体を揺るがすような困難に直面してきたんですね。でその度ごとに福音の力を人々は確認して、そして多くの人たちが信仰を持ってきたというそういう経緯があるわけです。だからこそというわけではありません、もちろん常にですけれども、今こそ私たちはこの救いを与える唯一の名前であるイエス・キリストの名前を伝えなければならない。人々はそれを今待っているはずだという確信を私は持っているんですね。私たちはまず何と言っても救われなければならないんですね。人間は皆救われなければならないんです。でそもそもこれに気づいてないんですね。私は救われなきゃいけないの、私は別に救われる必要はありません、救うというか助けてもらう必要なんかありませんと、ね、自分の足で立って自分で稼いで自分で生きているんだから、誰かに助けてもらう必要など全くありませんと人々は思っている。この世の暮らしが満たされていればそれで満足、家内安全商売繁盛であればもうそれで十分だと、そう思っているわけですけれども、しかし、このような脅威が起こるとですね、みんな恐れ惑っているわけですね。そもそも人類は創造主に背いているわけです。創造主から離れている、私たちに命を与えて私たちを存在させている方、この方を無視しているわけです。自分の生活が満たされていれば満足だと私たちは思ってますけれども、じゃあ私はどこから来たのかと、じゃあ私はどこに行くのかと、なぜ私がここに存在しているのか、いやそれは自然にそうなったんだ、進化してそうなったんだ、そうみんな嘘吹いてますけれども、誰も本当にそんなことを信じている人はおりません。なぜ自分がここにいるのかということを誰も説明はできない。唯一聖書がこの全世界は創造主によって作られた、神がその思いを傾けてこの世界を作りになり人間を作られたんだと、神の形に似せて作られたんだと、その命の与え主である私たちの存在の起源である神に背いている、無視している、それこそが罪だと聖書は言ってるんですね。悪いことをしているということももちろんそうですけども、それ以前に私たちを作ってくださった方を無視していること以上に大きな罪はありません。そしてその罪の結果に人類は苦しんでいるんですね。その罪の結果とは何かというと、それは死なんです。罪の支払う報酬は死ですとロマ書の6章の23節にはっきり書いてある。なぜ人間は死ぬのかと、なぜ人間の命は切れるのか途切れるのか、それは罪の結果なんだと、神から離れているから死ぬんだと。本来私たちは神とつながっている、 命の与え主である神につながっているならばね、死ぬことはないわけです。でもその関係が切れてしまっているゆえに、私たちの命は、まあ、言ってみればですね、電源に刺さっているのか乾電池かの違いなんですね。私たちの命はまさに乾電池です。あるいは充電池です。切れちゃうんです。電源に刺さっていれば切れることはない。私たちが死ぬ、私たちの充電が切れるのは、これはこの創造主である神、命の与え主である神との関係が切れているということの証拠なんです。全ての人はそれを分かってる。全ての人は死ぬんですから、それは全ての人が神から離れているということの証拠なんですね。だから私たちはこの創造主との関係を回復しなきゃいけない。もう一度創造主と結びつかなければならない。もう一度この命の与え主のそのコンセントに刺さらなきゃいけないんです。罪から救われなきゃいけないんですね。でもそのために私たちは自分では自分を救うことはできないんです。いくら頑張っても自分の力で創造主につながることはできないんです。このロマ書に、人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますと書いてありますね。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっている。神の栄光を見ることすらできません。神の方に向くことすらできない。神に近づくことすらできない。もう大海の大海原の真っ只中で溺れているわけですからね。どちらを向いていいのかすらわからない。でも人間はそこで何とか良いことをやりましょう、修行しましょうと言って自分を助け出そうとしますけれども、そんなことをいくら頑張ってもですね、人間は自分の力で救うことはできません。唯一イエス・キリストの贖いの技、イエス・キリストの死による以外に私たちが救われる道はないわけです。同じ先ほどのロマ書の3章の24、25に続けてこうあるんですね。ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。自分たちがどんなに頑張っても罪があるので自分で自分を救うことはできないけれども、ただキリストイエスの贖いの技と、イエスキリストが、神はこのキリストを立ててその血によって信じる者のために罪を償う備え物となさいました。イエスキリストが私たちの罪の身代わりとなって、私たちが払うべき罰金を払ってくださった。でもそこはもちろんね、重要なんですけども、そのことによって神は恵みによって無償で義とされているんですね。イエス・キリストが私たちのために死んでくださったことはありがたいことですが、さらにそれを信じる者を神は無償で、私たちが何もしなくても神のプレゼントとして義とされる。この義とするという聖書の言葉は、神様との関係がつながるという意味なんですね。まさに神様にコンセントが刺さるということ、これが義とされるということなんです。神様と私たちの関係が回復されるということが義とされるということです。イエス・キリストの身代わりの死によってのみ私たちは神様とつながることができるんです。確かに人間は救いを求めてきました。いろんなことをやってきた。さまざまな宗教があります。神に近づこうとし、神になろうとした。日本の宗教の特徴はですね、神になるということなんですね。日本人は神様との距離が非常に近くて、神様なのか人間なのかわからないような、この日本の起源のストーリーにはそういうところがあるんですけれども、まあ、死んだら神様になるんだから大丈夫みたいなところが不思議な、この神観みたいなものがありますけれども、もちろん死んだからといって神になれるわけではありません。どんなに修行を積もうと神になることはできない。哲学は人間の存在の理由を明らかにして、要するに人間の、まあ、分かりやすく言えば人間の知識でもって、なぜ人間が存在しているかということを解明しようとしたのが哲学ですけれども、誰もその答えには至っておりません。 医学は少しでも人間の命を伸ばして死を遠ざけようとしておりますけれども、最終的にはこと切れてしまう。まあ、いろんな形で人間は救いを求めてきた、あるいは死を遠ざけようとしてきました。でもいかなる努力もですね、これはあくまで人間側の努力なんです。罪人である人間が、滅びに向かっている人間が、溺れている人間がいくら頑張ったって自らを助けることはできないんですね。岸から来なきゃダメです。溺れていない人が助けないと助けることはできないです。唯一神のもとから来て、まさに岸から私たちのところに来てくださって、私たちを救い出してくださったのがイエス・キリストです。イエス・キリスト自身こうおっしゃってます。私は神のもとから来てここにいるからだと。全人類の中でこう宣言した人は一人もおりません。私は神の使いだとか、ね、私は神の声を聞いたとか、そういった人はいくらでも、怪しい人はいくらでもいますけれども、私は神のもとから来たってはっきり言ってですね。でも私は自分勝手に来たのじゃない、神が私をお使わしになった。イエス・キリスト自身がそうおっしゃってます。神が私をここに、あなたたちの真ん中に送ってくださった、それは私を通してあなたを父のもとに連れていくためだと。私は道であり真理であり命である、私を通らなければ誰も父のもとに行くことはできないと。私は道なんだと。私はよくこの御言葉を引用してお話しますけれども、イエス・キリストは道を示した方じゃないんです。この世界には道を示した人はたくさんいます。こっちが正しい、あっちが正しい、こっち行きなさい、あっち行きなさいと、ね、この道はいいかもしれないよと、こっちは大変だけどもきっと山に登れるよと、そういった人たくさんいます。でもイエス・キリストは唯一、私が道だと言ったんです。私を通して、私を通っていけと、私を踏んづけていけと、私だけが道なんだと。私を通っていくことによって、あなたは父のもとに、あなたの創造主のもとに、あなたの神のもとに帰ることができるんだと、そうおっしゃってる。神のもとから来られた方だけが、まさにこの溺れかかっている私たちのところに来て、私を踏んづけていけと、私を踏んづけていったら岸に行けるよと。私はあなたの代わりに海の底に沈むけれども、でも神は私をよみがえらせてくださるから、安心して踏んづけていけとおっしゃってる。神のもとから来られた方だけが私たちを救うことがおできになるわけですね。私たちはその救いを信仰によって受け取ります。恵みによって与えられるものですから、ただただありがとうございますとありがたくいただくわけですね。しかし言葉イエス・キリストは、自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の異なる資格を与えた。その名を信じる人々、この名こそ世界で唯一私たちを救いうる名であると信じた人には、神の異なる資格が与える。神の異なる資格、どうしてそんなにすごい資格が与えられるんでしょうか。神の奴隷じゃありません。神の使用人でもないし、神の子であると。神様の恵みはあまりにも偉大なので、私たちにその大きさを測ることはできませんけれども、でも私たちはそれをただただ信仰によって受け取る。もう溺れかかってるんですから、もう助けてくださいイエス様、あなたを、私はあなただけが私の救い主だと信じますと、もう仰ぐしかないわけですね。皆さん、この救いのチャンスを逃してはいけません。なぜなら、恵みの時に私はあなたの願いを聞き入れた、救いの日に私はあなたを助けたと神は言っておられるからです。今や恵みの時、今こそ救いの日、コリントの2章に書いてあります。今が救いの日です。後回しにしないでください。まあもうちょっといろいろ、まあ整理してから、気持ちのが落ち着いてからとか、 まあちょっと今のままじゃちょっとクリスチャンにはなれんなとかですね、そういうのは一切ありません。もう今ちょっとでも信じようかなと思ったらそこで信じたらいいんです。何もいらないんですから。断捨離してからとかね、片付けてからとか、心の中片付けようがないですからね。もうちょっと神様に会えるのにふさわしくしてからでも無理ですから、そんなこと言っても今こそ、今や恵みの時、今こそ救いの日、恵みの時なんですね。神様の恵みはもう常に溢れてますから、今この時と思った時がチャンスですから、皆さん逃さないでください。もう一度読みますが、皆さんの前に立っているのはあなた方が十字架につけて殺し、神が死者の中から復活させられたあのナザレの人イエス・キリストの名によるものですと。ペトロはあなた方が十字架につけて殺したと言ってますけれども、私たちイエス・キリストを十字架にかけた実感はありませんが、でも私たちもそのうちの一人なんです。私たちも十字架につけた張本人なんです。でもそれは私たちの代わりにっていうことですね。あ、イエス様、私はあなたを十字架につけました、それは私の代わりにあなたが死んでいただくためでしたと。でも神様はイエス様をよみがえらせた、神が死者の中から復活させられたと。感謝のことに、もしイエス様がまだ墓の中に入ったままだったら大変なことですけれども、ちゃんと神様はよみがえらせてますから安心してください。この方の名以外に救いはありません。救い得る名はないんです。今お話ししてきたようにですね、参考になる教えはあるでしょう。まあこっちの方がいいかなと教えるようなことはたくさんあるでしょう。でも救ってくださるのはこの名しかない。私たちを救い得るのはイエス・キリストしかありません。ですからその名を私たちは信じるし、またその名を伝えていくんです。キリスト教は愛の宗教だからね。もちろん私たちは神は愛し人を愛するんですけれども、でも愛だけ伝えててもダメなんです。イエス・キリストの名前を伝えないといけない。なぜ私たちは人を愛するのか、それはイエス・キリストに愛されたからですからね。この国で、そしてこの世界で、私たちがもし語ることが許されるとするならば、それはこのペトロが語ったように、この方こそ唯一の救い得る名ですと、そのことを私たちは語っていかなければなりません。お祈りいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、今年最初の礼拝のひとときを感謝いたします。イエス・キリストの名前、この名前があれば私たちは何一つ恐れる必要はありません。この方が私たちを救い得る唯一の名であります。この方によって私たちはいかなる罪も許され、いかなる裏切りも、いかなる汚れも許されます。そしてあなたとの関係を回復させられていることをありがとうございます。やがて尽きていくこの地上の命、この命にこだわる必要はありません。なぜならばイエス・キリストによって私たちは永遠の命をいただくからです。創造主なる神との関係がここにしっかりと結ばれるからです。何者もこれに入り込むことはできません。神様、この素晴らしい福音、唯一無二の福音を、唯一無二の救いを、どうぞ私たちをして大胆に語らせてください。ペトロとヨハネ、無学な人であった、しかし彼らのあまりの大胆さに人々が驚いたように、私たちも何も恐れることなくこの名を大胆に語らせてくださいますように。私たちのうちにおられるイエス様、人々が私たちを見て そのうちにおられるイエス様を見ることができるように、ああこの人はイエスと一緒にいたんだなと人々は言いましたが、どうぞ人々がああこの人とイエス様は一緒にいると思うように、私たちの信仰生活がイエス様と共にあって、またその喜びと、またイエス様にある平安が私たちを満たしていただくことができますように。新しい年、宣教の逆襲が始まる年となりますように、イエス様の名がこの国の人々に届く年となりますように、人々を恐怖から解放し、不安を取り除き、永遠の希望に満たす年となりますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。どうぞ皆さんご起立お願いいたします。神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、この群れに集う愛する方々と共に豊かに限りなくありますように。アーメン。では2021年の新年礼拝をこれで終わりたいと思います。皆さん、来週は御嶽の教会に集まってください。また共に主を礼拝して参りましょう。アーメン。